話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村加代子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。さあ、12月9日ということで、まもなくミュージックソンへやってまいります。12月の24日正午から25日正午にかけまして、目の不自由な方に音の出る信号機をということで、ラジオ機の皆さんに募金をお願いしてまいります。で、その募金でその音の出る信号機を一機でもたくさん作りたいという思いで呼びかけをしてまいります。で、今年がですね、なんと50回目、つまり50年この番組毎年毎年やり続けているという中で、近畿で302機の信号機が出来上がっていったということなんですよね。この音の出る信号機、この302機ですが、行政、つまりまあ税金とかではなくって、ラジオ、このラジオ大阪を機のリスナーのお金で、その音の出る信号機が出来上がっていったということですから、はい、大変ありがたいお話ですよね。今年も一機でもたくさんの信号機を作りたいという思いで呼びかけてまいりますので、はい、ご協力よろしくお願いいたします。よかったらですね、ラジオ大阪でカレンダー、番組、いろんな番組がありますけれども、その番組の出演者が出ているカレンダーがあるんです。で、これが現在1500円、税込み一部1500円で販売中でございまして、で、これを買っていただきましたら、制作費、このカレンダーの制作費以外は全て音の出る信号機に回ることになっております。つまり、ラジオ大阪これで一銭も儲けてないわけでして、全てこの音の出る信号機の方に行きますので、カレンダーを買い求めいただきましたら、その自然とこの募金に協力したことになるわけでございまして、よかったらこれをお買い上げいただけたらなと思っておりますんで、さっき言いましたように一部税込み1500円、送料が300円ということなんです。で、振込手数料もちょっと申し訳ございませんが、ご負担いただく形になります。で、じゃあそのカレンダー買ってあげるよと、それやったら買ってあげるよという方いらっしゃいましたら、電話の方でも申し込みできますし、ラジオ大阪のホームページからも OK でございますんで、ラジオ大阪のホームページ見ていただきましたら、大体どんなカレンダーかなと分かっていただけますから、そこから申し込んでいただいても結構なんですが、電話の方はこちらです。0120-966-919 です。0120-966-919 です。なんと毎日朝9時から夜9時まで受け付けてますんで、まだこの時間帯 OK です。よかったらちょっと電話一本していただいて、カレンダー購入していただけたらありがたいかなと思います。 0120-966-919 でございます。で、電話つながりましたら、ラジオ大阪のカレンダー購入と言っていただけたらなと思っております。ぜひ西村さんからも一言呼びかけていただけますか。
はい、今年もどうぞカレンダー販売しておりますので、お買い上げいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日は奥二方スタジオにお越しいただいております、はい、大阪府網膜色素変性症協会、これ JRPS 大阪って、短く言って言われてるようなんですけれども、はいはい、会長の二本松啓二さんと副会長の三宅恵子さん、お二人にお越しいただきました。どうもこんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いいたします。はい、二本松さんは何度かこのスタジオ来ていただいてますよね。
そうですね、もう今日で3回目になります。
3回目ですか。はい、三宅さんは初めて。
はい、初めてです。はい、よろしくお願いします。
まずこの大阪府網膜色素変性症協会というのはどういう協会なのか、二本松さん教えていただけますか。
はい、読んで字のごとくで、網膜色素変性症の患者の会ということで、まず初めに成り立ちは本部の方が東京にあるんですけども、日本網膜色素変性症協会というのができまして、その後2年後ぐらいに近畿の方で 近畿支部というのができて、その患者の集まりになります。
なるほど。
でその近畿の集まりが発展的に解散して各都道府県で分かれて支部を作った時に、大阪府網膜色素変性症協会、その時は大阪府支部となってたんですけど、うん、そういう形で患者会ができました。会員さんの集まりですね。
なるほど、はい、ちなみに会員さんどれぐらいいらっしゃるんですか？
最近ちょっと減ってきて、高齢化とかね、お亡くなりになられた方とか多くなって、今200人ぐらいになります。
でも200人ぐらいいらっしゃるわけですよね、はい、まあ言うと、まあ、このご病気でちょっとね辛い思いをされてる方が、まあ、少なくともそれぐらいは大阪でいらっしゃるということになりますよね、はいはい、まあこの網膜色素変性症というこの病気なんですが、はい、どんな病気なのか教えてもらえますか？
簡単に言いますと、目の中に言うたら映画でいうスクリーンですね、はい、映像を映す画面がありますけども、まあ言うたらレンズから光が入って目の奥にある網膜があって、その奥に視細胞っていうのがあるんですけど、
はい、
そこで光を受けて電気信号に変えて視神経伝って脳に行くっていう感じなんですけど、
で我々は見えるということ
になりますね、はい、それで見える、光が見えたり明るさとか景色が感じられたり全部わかるんですけど、
はい、
その視細胞が徐々に減っていくという、うん、まあ言うと簡単に言うと油絵をヘラでこう擦っていって、徐々に薄くしていくような感じで、じわじわ見えなくなるような病気なんです、
うん、なるほどね、はい、今おっしゃったように徐々に見えなくなると、
はい、
まあこれ個人差はあるみたいなんですが、
ですね、
いきなり見えなくなるわけではないらしいですね、
はい、ただそれも原因の遺伝子がバラバラで、原因の遺伝子は一つだけなんですけど、その遺伝子のタイプが皆さん違って、
はい、
そのタイプによって見え方とか悪くなり方、進行速度が違うんで、
うん、
はい、10年で悪くなる方もおられれば、30年経ってもまだぼんやり見えてる方とかいろいろなんです。
様々なんですよね、はい、ちなみに西村さんもこの網膜色素変性症でいらっしゃるというわけですね。
はい、そうです、
うん、
はい、
今は西村さん目の状態どういう状態ですか？
今ですか？今左目はもうほとんど見えてない明かりぐらいで、
はい、明かりは見えると、
なんとか、
うんうん、
で右は原田さんが、うん、ぼわっと男前が見えない、ぼわっとしか見えない、はい、
ぼわっとの方がいいと思います、私の場合は、
はい、はいはい、
そこで念押しの返事をしましたね、ということで、まあ人によって違うんですが、はい、西村さんは今の目の状態になるまではどれぐらいかかってます？期間的に言いますと。
期間ですか？
分かってからは、
分かったのが2003年です。
2003年からですから、もう20年ぐらい、
20年
ちょっとぐらいと、
はいはい、
だから本当に長い間かけてだんだんと徐々に見えづらくなっていくというような病気であると、
はい、で
これ治しようが今のところ見つかってないんですよね。
そうですね、うん、はい、まあ、研究はかなりいろんな分野で進んでますけど、
はい
はい、でまあ一つだけ治療法として厚労省も認めたやつがあるんですけど、ね、
あるんですか、
はい、
は
あ、でまあ結構高額なもんですから、はい、網膜色素上皮細胞っていうのが原因で発症されている方に対する治療っていうのは今あります。
なるほど、
はい、
まあ、でも研究が進んでるということで、この研究に希望というかね、ぜひ進めてほしいなっていう思いが、はい、二本間さんあるんじゃないですか？
そうですね、はい、
うん、
まずはやっぱり進行抑制抑えてくれたらまあなんとかなるんですけど、やっぱりじわりじわり進みますんでね、はい、まあ、その後に再生というかね、
うん、
ちょっとでも改善されるというような治療がつなげれたらいいなとは思ってます。
なるほど、
はい、
副会長の三宅さんですが、はい、三宅さんは、はい、この病気が分かったのはどういうことで病気が分かってきましたか？
なんかね、もともと生まれつきで弱視って言われていて、
はい、
での悪くもならないし良くもならないという形で、もう中学生ぐらいで病院行くのをやめて、
うん、
で働き始めてと暗いところがやたらと今まで以上に見えないなと思って、で34歳の時に病院へ行ったら、初めて聞く網膜色素変性症で今後見えなくなるかもしれませんって言われて、でそこからですね。
34歳の時ということですが、はい、大変申し訳ない、今おいくつでいらっしゃいますか？
58
歳ですね。すいません、申し訳ないです。小さなお声だったんですが、ということはまあそこからもう24年ぐらい経っているということになりますけども、はい、今の目の状態はどういう状態なんですか。
まあもうほとんど見えていなくて、はい、あのお家の電気がついてるかなぐらいですね。
はい、初めてその網膜色素変性症ですよって言われて告げられた瞬間、うん、はい、どんなお気持ちでいらっしゃいました。
いやもうなんか寝耳に水というか、もともと目が悪いので目が悪いことは理解していて、でほんまに見えへんようになるんかなみたいな、あんまりそんなにショックはなかったんですね。
あ、なるほど。
でもともとその目が悪い自分っていうので生きてきたので、
なるほど。
で、まあ、会社でもその見えないあのからそのレジ打ちとかね、はい、そういうのはちょっとずらしてもらったりとかしてたので、そんなに多分すごくよく見えてらっしゃる方からしたらショックはあんまり少なかったんです。
なるほど。もともとちょっと目の状態が良くない中でそれが告げられた、はいはい、でやっぱりだんだんと見えなくはなってきたわけですか。
そうですね、はい。
で今の目の状態があるということです、うん、本当これ二本松さんお話聞いたら様々ですね。
様々ですね、
はい、皆さんも違いがあって、さあその網膜色素変性症なんですが、これで視力を失う方っていうのも相当いらっしゃるとお伺いしましたが、
はい、学術的なデータって昔ちょっと読んだことあるんですけど、日本のデータとアメリカのデータ違うんですけど、だいたい完全に失明される方というのは200人に1人とか250人に1人ぐらいって言われてるみたいなんです、はいはい、それはデータとして発表されてたことがあって、それを読んだことあるんですけど、それ以外の方はあの、完全失明ということではなく、三宅さん言ったように光がついてるかついてないか分かるかなとか、そこら辺で止まる方とか、はい、いろいろですね。
なるほどね。私こうして番組やってまして、視覚障害者の方にいろいろお話聞くときに、色変ですかって尋ねたら、網膜色素変性症のこと通称色変とこういうふうに言うんです、はい、色変ですかって尋ねられたら、はい、そうですという答えがものすごくたくさん返ってくるんですが、は
い、
他の病気よりも圧倒的にこの色変が多いなっていう印象が私の中にはあるんですよ。
本来は緑内障が一番多いんですけど、
はい、
はい、その次ですね、2番目が網膜色素変性症という形になってます。
先日地下鉄乗ってましてね、お隣に白状持った方いらっしゃって、どうぞって席でちょっと話してまして、どういうご病気で色変ですかと尋ねたら、色変という言葉よくご存知ですねって、逆に言われたのは、でその方はリスナーさんだったんですよ。ちゃんとこの番組聞いてくださってる方だったんでちょっとびっくりしましたけどね。さあ具体的にはこの協会ではどういう活動をされてるか聞かせてもらえますか。
メインはやっぱりリアルでの交流、患者同士の情報交換っていうのが一番大切やと思ってるんで、毎月1回交流サロンということで、肥後橋にある日本ライトハウスの情報文化センター、あそこの4階で毎月第3土曜日に午後からですけど、はい、患者の交流会やってるのが、メインとしては定期的にやってます。
その交流会というのはどういうような流れなんですか。はい、
1時から4時までで出入り自由、いつ来てもらってもいいぞということで、色変の患者さんだけでなくて、目が見えない見えにくいというのは皆さん一緒なんで、どなたでも来れるようにフルオープンでやってます。
なるほど、
はい。
ちょっとそれで悩んでる方、あるいは、色変と告げられて、はい、ちょっとどういうふうに対処すれば、はい、西村さんと時そうだったら常にどう対処すればいいか全くわからないと、はい、つまり情報がない状態でお医者さんからそう告げられた、はい、これはもうごっつい気持ちとしては不安であると、はい、やっぱりそういうところをちょっと尋ねてみるというのは二本松さん、いいことですよね。
で場所がライトハウスなんで、はい、上にそういうエンジョイグッズサロンって言って、その目の悪い方のいろんなグッズを売ってるんですね、はい、道具、パソコンとか、
はい、そうですね、
白杖とか、そういうのを買いに来た帰りにお立ち寄りいただく方とかもおられます。
なるほど、
はい、
そういう会をされているということですよね。さっきちょっとお話をお伺いした三宅さん、
はい、
なんかレジ打ちをやって、それはできるだけちょっと避けて思ってたということですが、
そうですか。新入社員で入った時に
何のお仕事なさっていらっしゃる。
赤ちゃん本舗で勤めているんですけども、
現在もお勤めでいらっしゃる、
はいはい、現在も
そうですか、はい、今じゃあ赤ちゃん本舗でどんなお仕事をなさっていらっしゃるんですか。
現在はパソコンを使って、人事 統括部の勤労厚生部っていうところにおりまして、
難しい部署にいてはりますね。また
あのお給料が、簡単に言えばお給料を計算する部署とか、あとその労務というか、その
はいはいはい、わかります
ですね、そういうことをやっているところで、あの書類とかが見えないので、パソコンで、
各音声パソコンですね。
そうですね、であの皆さんがあのこの日有給取るとか残業したとかっていうような申請をあの上げてこられるんですけど、そのまだ出してないよっていうような督促をするような仕事をさせていただいています。
はい、でも重要な仕事ですよ、働き手からすれば。ね、
まあ、あの本当かどうかわからないですけど、メールいただいたらありがたいですって言っていただいてますけど、おそらく督促おばさんとか言われてるの
かなと思って。いや、それ考えすぎです。いやいや、でも大事なお仕事を、
もうほぼほぼだからあの催促するような仕事をさせていただいて
ます。でもあれですよね、こうして赤ちゃん本舗さんもちゃんとそのお仕事をそのまま続けさせてくれ、くださってるっていうのはありがたい話ですよね。
はい、もう最初の方は本当に何もすることもないし、あのどうしていったらいいかなと思ってたんですけど、やっぱり、あの会社側も何をさせていいかわからないし、私も何ができるかわからないみたいな感じだったんですけど、いろいろあの周りの方に恵まれていて、
なるほど、
はい、あのやることいろいろ探してきていただいて、いや今やっと働けていた。
赤ちゃん本舗の中で目が不自由な方は、三宅さんぐらいですか。
そうですね、今
お一人ですか。
そうですね、はい、
なるほど、でも企業としてはね、しっかりとこう見守ってお仕事をさせてくれ、くださってるというのはね、大変ありがたい話ですよね。さあ、さっきおっしゃってました、この大阪府網膜色素変性症協会、定期的にはいろんなイベントを開催してはるということなんですけれども、今度年忘れコンサートというのがあるとお伺いしていたしましたが、
はいはい、そうですね、はい、
日にちの方が
12月の13日
ということは今度の土曜日ですね、
はい、
12月の13日今度の土曜日、はい、お昼の1時から、
はい、3時半ぐらいまでになると思いますけど、
3時半まで、はい、場所はどこでされるんですか。
大阪市 の、 あの西区民センターですね。
大阪市立西区民センター、はい、どこにあるんですか。
ね、場所はあれ長堀ですか。
あのね、こちらね、大阪メトロの千日前線の西長堀ですね。千日前線の西長堀の7番出口を出て北へ100メートルと、はい、そしてもう一つ、長堀鶴見緑線というのがありますが、こちら西長堀の駅の3番出口、はい、こちらは3番出口を出て南へ100メートルというところに、今言いました大阪市立西区民センターというのがあります、はい、ここの1階のホールでされるというふうに聞いてるんですが、ですね、はい、具体的にどんなことをされるんですか。
いつも2組のアーティストの方出ていただいて、まあ、今回は1組がフィーゴザっていうグループ、アコーディオンとイーリアンパイプスのユニットなんですけども、はい、その2人と、あとは盲目のテノール歌手ということで中国の方なんですけど、あと中国笛も吹かれたり、白杖で笛作って吹かれたりするユニークな方で、
白杖で笛を作るってどういうことですか。はい、
ね、折りたたみの白杖があって、それを折りたたみの白杖って中に穴開いてるんですけど、
ね、
そこにこの音階の穴を開けて、はあ、自分で笛にしてそれを吹かれたりして、は
あ、できるもんなんですよ、そんなことが。
結構綺麗な音が出てびっくりするんですけど、
はい、
楊雪源さんという方に、はいはい、
なるほど、
ご出演いただきます。
まず最初がアコーディオンと
イーリアンパイプス。
イーリアンパイプスってこれイーリアンパイプスって
なんていうの、バグパイプですかね。
あ、はいはいはいはい、イギリスの北の方で
やる。そうそう、民族楽器ですね、
はいはいはい、
あれの、はい、金子鉄心さんという方と、あとアコーディオンが藤沢幸恵さんという方と2人で、はい、ユニット名がフィーゴザっていうんですけど、
ユニット名がフィーゴザなんですね、
はいはい、
この2人でアコーディオンとイリアンパイプスでされるというわけですね、はい、これまあ 2つの、まあ、楽器が重なったりすることもあったりするわけですね。そうですね、はい。どんな音になるんですかね。
やっぱりアコースティックな音なんで、電子音じゃなくて非常に素朴で、僕は結構好きな音楽ですね。
いいですね、聞きに行きたいですね、はい。で、楊節源さんはテノール歌手とおっしゃってましたね。はい、はい、お上手なんでしょう
ね。お上手ですね。あの声量もたっぷりあって、あと循環呼吸されて笛もずっと鳴らしはるんですよね。
というこういう出演者でございます。一度そんな音楽を聴きに行きたいなと思いましたら、はい、さっき言いました今度は土曜日です。13日の土曜日、これが大阪市立西区の区民センター1階ホールで行われます。最寄り駅は大阪メトロ地下鉄の千日前線か長堀鶴見緑地線、千日前線の場合は、7番出口を出て北へ100メートル、鶴見緑地線の場合は南へ100メートル、3番出口ですね、鶴見緑地線の場合は3番出口を出て南へ100メートル歩かれたところに、この区民センターがあるということでございますので、ぜひ足を運んでいただきたいんですが、これあの参加費はおいくら？
無料でやってまして、はい、でどなたでもお越しいただけますので
問題なく誰が行ってもいいという、はい、ことなんです。
あの共同募金会のちょっとあの助成受けてる分でやってますんで、
はい
はい、あのフルオープンでこれもやってます。
なるほど、はい、無料でございますんで、さっき言いましたアコーディオン、イリアンパイプス、それからですね、楊節源さん、節源さんのですね、はい、テノールの歌聞きに行きたいなと思ったら、今度の土曜日1時です、はい、1時からやりますんで、大阪市西区の区民センターに足を運んでいただいたら無料で見ることができるというわけでございますんで、これは嬉しいですよね。ちなみにお問い合わせ先言っときましょう、0907343-8980、見に行きたいわと、もっと詳しいこと知りたいわとおっしゃる方は0907343-8980番、こちらの方にお問い合わせいただけたらということでございます。はい、ぜひ皆さん今度の土曜日足運んでいただけたらなと思います。西村さんも見に行きはるんですか？
はい
はいはい、分かりました
。ぜひ来てください。
こちらの方がですね、年忘れコンサートと題して行われます。ということで、今度ね、あのいよいよミュージックソンという番組、さっきお話ちょっとさせていただきました、はい、音の出る信号機を作るためにということですが、やっぱり音の出る信号機はぜひ必要ですよね。
そうですね、すごく助かります。
はい、この番組ではですね、ミュージックソン24時間のうち午後6時、夜の6時から8時26分まで特別のこの話の目薬ミュージックソンスペシャルをお届けすることになっておりますので、西村さん一つよろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、
これでまた募金呼びかけてまいりますので、はい、皆さんにもこんな放送があると言うといてくださいね。
はい、わかりました。
よろしくお願いします、はい、
ぜひこのイベントで言うといてください、
ね、はい、
イベントで言うといてください。一つよろしくお願いいたします、
は
い、
あの三宅さん司会も務めますんで、
はい、そう、お願いしますよ。じゃあ
サンタの格好をして。
あ、そうなんです。
サンタの格好、
はい、
二本松啓司さんと三宅恵子さんにお越しいただきました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お別れの時間です。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田俊晴でした。こちらの方もテノール歌手でございますね、浜田直也さんでふるさと、この曲でお別れです。
うさぎを石かの雨に
有料音声配信サービスオーディブルをご存知ですか？スマートフォンやタブレットで小説やビジネス書などの朗読をいつでもどこでもお聞きいただけるサービスです。白い巨塔、不毛地帯、華麗なる一族といった重厚でスケールの大きな山崎豊子の名作や、軍師二人、人斬り伊蔵、桜田門外の変、沖田総司の恋など人間ドラマを巧みに描いた司馬太郎の歴史小説の世界をオーディブルで楽しんでみませんか？他にもバラエティに富んだ様々なジャンルの作品が満載です。スマートフォンやタブレットにオーディブルのアプリをインストールしていただくと、小説やビジネス書などの朗読を月額1500円でお楽しみいただけます。詳しくはオーディブルで検索を。